近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、焼肉チェーン店の牛角を中心に幅広い事業展開を行う株式会社レックスホールディングスの西山智義社長です。近藤社長は、西山社長とは、
この人はですね、なかなかこの番組出てくれなかったんですね。
あ、もうじゃあずっとお付き合いがあってお願いしてたんですね。
そう、あのフルキャストの平野さんとかね、ええ、GMO の熊谷さんとか前にゲストで来てくれたでしょ、はい、その仲間内で前から頼んでたんですよ、
うん、
でもね、自分はね、トークがあんまり、得意じゃないっていうことでね、断られたんですけども、でもですね、先日ご飯一緒に食べましてですね、話聞いてたら熱い男なんですよ。で、結局喋れるじゃんっていうことになって、
はい、
来てと言って今日来てくれるようになったんですね。
シャイな方なんですか？
どっちかって言ったらシャイな部分があるかな。でもすごく熱いね、あのトークで今日もいい話が聞けると思いますよ。
はい、楽しみです。近藤社長が直接口説き落とした西山社長、はい、この後登場です。
はい、
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは、株式会社レックスホールディングスの代表取締役社長、西山智義さんです。まずは改めて、西山社長の簡単な経歴をご紹介します。西山社長は大学を中退後、不動産会社の営業マンを経て21歳で独立を果たし、自ら不動産関連の会社を始めます。しかし、社員の使い込みが発覚。マクドナルドでアルバイトをしながら会社の立て直しを図ります。実はこの時の経験が外食産業に目を向けるきっかけとなり、1995年に東京三軒茶屋で17坪の小さな焼肉店をオープン。これが後の牛角1号店となります。その後、フランチャイズ化して急成長。2000年12月にはジャスダックへの上場を果たします。以降は焼肉チェーンの牛角を中心に、さまざまな業態の飲食店を国内のみならず海外へも出店。2004年にはコンビニエンスチェーン AMPM、 高級スーパーの成城石井の経営権を取得するなど、幅広い事業展開を行っていらっしゃいます。
改めまして、レックスホールディングスの西山智義社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。近藤社長と西山社長はもともとお知り合いだということなんですけれども、いつ頃からなんでしょうか？
何年前でしょう？吉根屋の安倍社長の紹介でしたよね。
そうですね、一番最初は。
何年前でしたっけ？
3年ぐらい前ですね。
そう、その時に初めて出会って、そしてなんと、お互いの子供が同じ幼稚園だった、しかも同じ学年だったと。
偶然
運動会でもあったよみたいな。
でなおかつ、事務所が同じビルだったっていう。
あ、じゃあその時までお二人は面識がなく、
なかった。
会ってみたら共通点がいっぱいあったと。 そして年齢も近いんですよね。
一つ上ですよね。
そうですね、僕39ですから、
はい、僕今年38ですから、
意外ですね。社長さんとしても仲間で、パパとしても仲間で、さあ今回は、人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っていきます。それでは早速、西山社長を変えた大きな転機、一つ目です。24歳の時に被害に遭った横領事件。
横領事件って、これは聞いたことがなかったですね。どういうことでしょう？
あ、そうでしたっけ。今はね、こう、焼肉店とかレストランとかやってますけど、
やってます
よね。もともとはあの不動産業だったんですね、
それはなんとなく聞いたことあった
。はい、でその不動産業をやってる時に、営業マンをまあ雇用してたわけですけども、みんなまあ完全不合給だったんです。
フルコミッションの。
そうです、そうです。ですから、その、いただいた手数料の中から、まあ、何十パーセントまでお給料が決まるような、そんな仕組みだったんですね。で、その、僕もあの、経営者として非常に未熟だったものですから、その、 お金でこう人を雇う、それだけで雇ってるような状態があって、ですから彼らのその目的っていうのはもう
お金
を稼ぐだけと。ですからそのお客様がいらっしゃってもサービスも、まあ、接客態度もひどくて、でこう注意するともううるせえなと、
社長にそううるせえなと、
そう、あの別に働く会社は他にでもあるんだよと、そのここじゃなくたっていいんだって話になってしまって、なんでそんなになっちゃうんだろうっていうふうに悩んでて、まあ、そんな時にその金庫に入ってたその600万円がなくなっちゃって、
金庫に入ったお金が
600万円なくなっちゃって、警察に来てもらって泥棒が入ったと言ったら、そのいやこれ社長違うよと、これはあの内部の犯行だと、その鍵もね持ってる人じゃなきゃこれは開けられないし、そのまあマンションの一室でやってたんだけども、そこのマンションの鍵もそうやって開けたと、ですごくこうショック受けて2週間ぐらい誰がやったんだっつって、その徹夜の話し合いをずっとしてたんだけども、どうも話を聞いていくうちにそのグループでねなんかみんなでやってるようなことが分かってきて、
まあ創業者そういうのはね、
そう本当に
分かる、
そうすごくねあの辛かったし、何を信じていいのかと。
なるほどね、
はい、
でそのことで全部どうしたんですか。
あのまあ一旦辞めてもらって、
全員、
そう全員辞めてもら
って、じゃあまた一人ぼっちになったってこと。
そうで辞めてもらったら、今度はその労働基準局から電話があって、その最後のねその2週間分のお給料もらってない
って言って、僕をその、
そうまあただでさえお金がない上に、そのお金を払いなさいと、払わなければあなたはその営業ができなくなりますよって言われて、
でもみんなグルになってそういうことしてたわけでしょ。
そうただそれはあのほら証拠がないわけですよ。そのでそのお金がなかったんで、まああのサラ金に行ってお金を借りて、でまあその払ったという経緯がありましたね。
ちょっとこれは立ち直れないですよね。
でもねこういう問題って最初あるんですよ。
そうなんですか。
あるある、一番最初ってね、僕も会社作る前に代理店をやった時にね、その一緒に組んだ仲間がそういうことやりましたね、会社作る前にね。まあでもいい勉強にね、なっていきますけどね。
やっぱり結局そのこれで思ったのは、その自分自身がね、ちゃんとその社員に対してどういう会社を作っていきたいとか、どういうその意味でこの会社があるんだとかっていうことを伝えられてなかった、だから価値観が共有できてなかったことがお金に目を向いてしまったことかなっていうふうに今振り返るとね、まあ、反省材料が多かったなと思って、いい勉強、授業料払いました。
なるほど、
はい、
はい。
続いてレックスホールディングスの西山社長を変えた大きな転機2つ目、マクドナルドでのアルバイト。
へえ、マクドナルドでアルバイトしたんだ。
そうそう、
いくつの時に。
いやもうあのこのすぐ後ですよ。
あ、この後に自分でやったけど、それで一回ダメになって、そっからマクドナルドのアルバイトに。
いやいや、あのね、会社を経営しながら、マクドナルドにアルバイトに行ってた。
あ、それはお金を借りてたものを返すためにという形
ですか。いや違う、そうじゃなくて、この横領事件の経験から、そのなんでそういうになってしまうのかと、ね、悩んでたわけ。
勉強したかったんだ。
そう、そしたらその本屋に行ってマクドナルドの本を読んだら、アルバイトがね時給そのまあね、その当時600円とか700円ぐらいだと思うけども、その時給で一生懸命笑顔をねこう出して働いてるでしょ。なんで自分のその不動産の仕事ではそんなその接客態度が悪いような社員になっちゃったのに、マクドナルドではアルバイトがね、その一生懸命接客してんのかっていう違いを、その自分で見たくなった。見たくなった、でそのいても立ってもいられなくて、まあその夕方からマクドナルドのそこにアルバイトに行って、まあ、そのポテトを揚げながら、そのなんでやる気になってるのかっていうのを見たわけですよ。
どれぐらいの期間。
半年間ぐらい。
へえ、でも半年やったんだ、そういうとこは勉強しあるでしょ、
やっぱり考えることが違いますね。
いや、とんでもない。
なるほどね。
そしたらね、その休憩室でね、ビデオを見てね、マニュアルを勉強してるの。
ああ、
アルバイトたちが。で、そのなんでねそんな一生懸命やるのって聞いたら、ちゃんとねホワイトボードにこうランクがね、
接客ランキング、
いやあのその自分の今の実力、今その自分がどのランクにいて、どのランクに行くと時給がいくら上がるってことが明確になってたりとか、あとはその一番その驚いたのはポテト揚げてたでしょ。で揚げるとその7分経ったものはね捨てろっていうわけ、店長が。で僕はなんでそのこれ捨てるんですかっていうと、あとね何十回も何百回もこのお店に来ていただけるお客様に対して冷めたポテトを出したらどう思うってその聞くわけですよね。でそれは確かにそうだと。で僕は不動産でやってたことは、冷めたポテトから売ろうとしてた、だからそれに気づいて、あ その自分自身がおかしいところがいっぱいあったなというふうに、すごくそのマクドナルドではいい勉強させてもらったと思います。
なるほどね、うん、
それでは続いてレックスホールディングスの西山社長を変えた大きな転機3つ目です。焼肉店の開店、
これがいわゆる牛角のスタートのきっかけっていうか。
そうですね、
ですよね、
はい、その不動産をやりながらね、うん、まあ、ある会合にね、うん、ベンチャー起業家の人たちが集まる会合に呼んでもらったんですよ、たまたま、
うん、
でそこでねみんなに、うん、あなたの会社の差別化は何ですかっていう質問が来たんですね、
うん、
でみんなその同年代のその経営者たちがもうスラスラスラと答えるわけですよ、
うんうん、
で僕だけね差別化がなかったの、
うん、
でそれに初めて気がついて、うん、あ、だから接待しながら仕事もらってんだと、うん、まあその頼む側からすると、うん、同じようなサービスを提供する会社がたくさん あるわけですよね、
うん、
だからその西山に仕事を頼むなら何か見返りがないといけないということで接待を強要してくると、
うん、
でそれに従ってその接待をしながら仕事をおこぼれをこうもらってたと。でその帰りにもう悲しくなって、なんでその俺は会社やってんだろうって、その自分の会社の存在価値ってのは一体何なのかってことにすごくこう悩んで、考えたわけです、
うん、
でその時にあ、もうその他では出せないサービスを提供するような会社にしたい、こうじゃなきゃダメだって言われたいっていう、まあ、存在価値を感じたいってことですよね、
うん、
そう思った時にその何か新しい事業をやろうと思ったんです。っていうのは不動産でやるとその土地を買って家を建てて売却するとか、うん、マンションを建ててすごくお金かかりますよね、
うん、
でお金があんまりなかったんで、
うん、
その少ないお金でその、うん、他にはないようなそのサービスが提供できるものないかって思った時に、うん、マクドナルドで働いてた時にお客様の笑顔を見てね、
うん、
あ、これはいい仕事だなと思って外食をやろうと思ったの。でその時にね、
うん、
たまたまその何やろうか考えてる時に、うん、社員たちがその近くでね、うん、安くてその美味しい焼肉屋があるっていうんで行ったわけですよ、
うん、
そして1時間ぐらい並ん で、
うん、
で入ったらもうサービスがものすごくひどかったのその時。
なるほど。
そうで、なんでこんなサービスなのにねこんなお客さんがたくさん来るんだろうと思って、だったらもっとサービスが良くて安くて美味しくて雰囲気のいいお店を自分で作ろうと思って、で始めたのが、まあ、留学なんですよね。
だってノウハウは基本的になかったわけですよね。
ない、あの本、焼肉店っていう本がね、うん、本屋さんで売ってるんですよ。
ノウハウだって売ってる本ですよね。
そう、それタレの作り方とか書いてある
、うん、それ見て、そっから
それ見て家で不動産の社員を数人集めて、
うん、
作ったものをこれどう美味しいっつって食べさせて、で改善改善で、まあ、1店舗目をオープンしたわけです。
ね、はい、そうやって牛角はできてったんだ。
今は大きなチェーン店ですけど ね、
これいくつぐらいの時の話ですか。
これはね、1996年ですから僕は29か30ぐらいの時ですね。
うーん、
その不動産会社の社員の方はそのまま皆さん焼肉屋さんの社員になられたんですか。
あの不動産もまだやってましたんでね、ただ不動産終わるとみんな着替えて、
うーん、
その店に来てくれてね。
へー、
だからうちの多分社員たちって何でも屋みたいだなと思ってたと思いますね。
なるほどね、はい、また牛角のあのアルバイトのスタッフはいいですよね。
クオリ
ティ高くてね。
ありがとうございます、
アルバイトさんが本当に社員のように、またもう本当にそれ以上なぐらい働くっていうふうにね、この間ねご飯食べながら聞きましたけど。
ありがとうございます。
私も家の近くにありましてよく行くんですけれども、家族でいつも行列なんですよね、
だって雨の日とかでもね。
そうなんですよ、
勝手にアルバイトが自分で判断してチラシを巻きに出すんだって。
待っていてもちょっとどっかお買い物行ってらっしゃってくださいって言われて、電話番号を教えていくとすぐね、あと10分ぐらいで開きますってお電話いただいたり、
携帯電話サービスっていうのがね。
本堂高見
サクセストーク。この番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、レックスホールディングスの西山社長と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
今日はですね、37歳のデザイナーの方、ペンネーム R さんからいただきました。私は10人ほどのデザイン事務所を社長と共に立ち上げ、肩書きとしては一応専務ですが、仕事は社員と変わりなくやっています。管理職ということで、若い社員たちの指導もしています。そこで今回の相談ですが、デザイナーたちの集団ですから、私としては社員の個性を尊重したいと思い、仕事の進め方も社員の自主性に任せたいと思っています。しかし若い社員たちは、あれをやれ、これをやれと指示しないと動きません。 私が率先して仕事をすればついてくるのではと思い、黙々とやっていても、これ幸いとばかりに帰ってしまったりもします。話し合うことが大切だと思って、昼や仕事帰りに社員たちを誘うのですが、仕事の時間以外では仕事の話はしたくないのか、さりげなく断られます。先日、中でも私の指導に一番頑張って食いついてきた社員が辞表を持ってきました。理由は、イメージしていたおしゃれな会社じゃなかったとのこと。私の気持ちとしては、嫌なら辞めてくれて結構と言いたいところですが、今一人でも辞められてしまうと山積みの仕事が回せなくなります。私の指導力不足も原因だと思いますが、若い社員の仕事に対する情熱がどんどん薄れていってるようにも思います。私は今後どのように方針転換したらいいんでしょうかということです。
どう思いますか。
一番はその経営にその全員が参画してないことが一番の大きな問題だと思うんです
ね。10人なのよね、まだ。
そうですね、10人ぐらいだともう全員で本当は経営に参画しなきゃいけない、
すごいファミリー感持ってもね、おかしくないのに。
でやっぱり参画するってことは、そのみんなで一緒に計画をね、立てて、その共通の目標を持つことがまず重要だと思うんですね。そうしないとやっぱりその勝手に会社がその目標をね持ってて、それを知らされてないっていうのは、例えば野球で言えば甲子園で優勝しようってみんなで思ってないのに監督だけ思ってるのと同じだから、ただきつい練習をやらせても、それはやっぱりそのやる気がなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。だからまずそのみんなで一緒にね共通の目標を持つことが大切かなというふうに思います。
一応専務って、この一応っていうのがなんかもう気に入らんな。アル君
一番最初に書いてありますね。
ねえ、そのリーダーとしてのその責任感がね、感じられないな。でやっぱりその指示しないと社員が動かないと言ってるけども、これはやっぱり説得はしても納得させてないからかなと、言いっぱなしで、納得しないから一緒になってこう動けないというのがある。まあいわゆる例えばご飯でも誘ってもさりげなく断られるでしょ、これ心が通じ合ってないってことはコミュニケーション不足、
それはもう絶対ね。
ねえ、
よく僕はね、その社員に対してあの桃太郎の話をするんですけど、社長とかこういうリーダーは桃太郎じゃなきゃいけないと思うんですね。大切なのはそのきびだんごをその上げてついてこさせることじゃなくて、その鬼退治に共感をしてもらって、その上でそのきびだんごを上げないといけないと思うんです。でそのこの会社ではね、全くその鬼退治に共感をその得てないんですね、みんなから、だからそのそう、あの苦難があった時に立ち返るところがね、やっぱりそのきびだんごになっちゃうと、そうするとこういうふうにおしゃれじゃなかったとか、なんとかじゃなかったとか、全部多責にこうなっていっちゃうんじゃないかなと思いますね。
それは先ほどの一番最初の西山社長の不動産会社の話と通ずるところありますね。
僕はあの自分でねそれ経験して、あのやってきたんで、まさしくあの本当にね昔同じような状況でしたね、
僕もこれはわかる。確かにその社員が辞めてもらったら困るっていうのね、正直言って僕もそんなことがあったこともあった、だけどそういう自信のなさって社員には絶対見透かされてると思うんだよね、
そう
ね、余計悪いと、
そう、自信がないなっていう
ね、
そういうリーダーに限ってね、辞めるな辞めるなってまた言うと、
ね、
余計にね、なんでそんなこと言うんだろうと思って、余計逃げたくなっちゃうってのがありますよね。
ね、
そう、それともう一つね、この社員の個性を尊重したいと思って、ってあるでしょ、そのデザイナーたちの集団だから、でその尊重っていうのはやっぱりその同じ目標を持った上での尊重じゃないと、ただのねその自由主義っていうかね、その仲良しクラブみたいになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だからちゃんとこう、目指す方向があって尊重するのはいいけど、ないのに尊重っつっても、それはもうやらないですよね、ちゃんと。
なるほどね、やっぱある君にはもっとこう情熱が伝わるように、言葉がうまい下手なんかどうでもいいから、やっぱり気持ちを込めてね、
気持ちを ねプロポーズと同じです ね
10人だったら絶対にいい会社作れますよね。
作れます
ね10人の心が一つになったらね、それは20人になって100人になっていくと思うから、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますね、
まずコミュニケーションが大切ということですね。ぜひあなたも悩み相談を番組にお寄せください。おはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高美サクセストーク悩みの係まで。メールの方は kondo@1242.com アルファベットすべて小文字で kondo@1242.com です。お悩みをご紹介した方には成功のもとがいっぱい詰まったサクセスの箱をプレゼントします。西山社長には次回も引き続きお話を伺います。
来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。近藤高美
サクセストーク、近藤社長今週の一言。
ヒーローだれ、その背中を次のヒーローが見つめている。今日の相談にもありましたけども、
はい、
僕はね、上司たるもの、もっと言うと大人っていうのは、その部下でも子供に対してもそうだけども、ヒーローでなくちゃいけないと思うんですね。
ヒーローですか。
そう、なんかよくね、公園でも言うんですけどね、電車乗ってても暗い顔をしてる大人見ると、やっぱ子供っていうのは、うん、ああこんな大人になりたくないと、
つまらなそうだな
と、ね、社会ってつまんないかなとか思うでしょ、
はい、
やっぱりそこがやっぱりその、まあ、電車の中ってのは例え話だけども、やっぱり凛とした態度をとってね、明るく空を見上げていれば、やっぱ子供たちは、あかっこいいなと、こんな人になりたいなと思うと思うよね、
はい、
でそういうヒーローがいるから次のヒーローが生まれると思うわけ。
うーん、
ね、こんな人になりたいっていうね。でこれは上司と部下の関係もそうで、上司が輝いていれば部下はそんな上司のようになりたいとこう思うと思うね、
はい、
だからそのヒーローであることが次のヒーローを育てることになるんじゃないかなというふうに僕は思いますね。
今週の一言は、ヒーローであれその背中を次のヒーローが見つめているでした。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク、お送りしてきました近藤高美サクセストーク、いかがでしたか。
うん、なんか最初の横領事件の話なんてね、
あ
れは悲しかったと思うね。やっぱり最初の創業当時っていろんなことがあるんだよね、うん、
そしてマクドナルドでアルバイトをされて、うん、いろんなことを学んだとおっしゃってました、
ね、あれ面白い話だったよね。社員と価値観を共有しなければならないっていうね、あれは僕はすごく共感できましたね、うん、
さて番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。URL は www.nexies.co.jp/近藤/です。ネクシーズはアルファベットすべて小文字で NEXYZ です。次回も引き続きゲストには株式会社レックスホールディングスの西山智義社長をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズパッションタイム、近藤高美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。